はい、今回はローンチ&ウェビナー攻略講座ということでお伝えしていきます。でローンチ&ウェビナー講座なんですけども、何かっていうとプロダクトローンチとウェブセミナーについて解説をしていきます。よくね、こう巷の講座とか書籍なんかを見ますと、プロダクトローンチとウェブセミナー、まあローンチとウェビナーっていうものは別個にこう分けられて考えているもの多いですよね。でもこちらね、実は原理原則、根っこの部分って一緒なんですよ。仕組み自体はとても似てるんですね。なのでこれ分けて考えてしまうと、まるで違う真新しい手法の方にか、ようにね、考えてしまう方多いので、あえて私たちはこれ一緒に考えていただいて、でどちらもね、同時進行で考えていくとよりこう理解が深まると思いますし、実践もしやすいと思いますので、こちら2つ合わせて見ていただければなと思います。よくね、こう、ローンチとかウェビナーっていうとですね、こう、1ヶ月で1000万円稼ぐとか、100万以上の費用をかけて、こうね、構築するとかですね、まあ、動画っていうのが絡んでくるので、テレビ局のような、映画のような、こう、綺麗な映像を作るとかですね、心理トリガーみたいな言葉もね、こう、主流になってきてるとは思いますけども、こう、心理学みたいな、こう、テクニックを詰め込むだとかですね、説明書が必要なツールを駆使すると。まあ、これ説明書が必要なっていうのは、とてもこう、操作が難しい。特にこう海外のツールなんかを難しいツールを使ってローンチとかウェビナーって組み立てる必要があるんじゃないのというふうに思うわけですよね。であるいはこうチーム、専門家と組んでプロと仕事をすると。でもこう費用、ね、100万円以上かけてということをお伝えしましたけども、まあそれなりのね、費用をかけてチームと組んで本格的に指導するというような、こういうことをね、考える方多いんじゃないかなと思います。でも安心してほしいんですけども、実はこのローンチとかウェビナーってそんな大層なことは必要ないんですね。で、今回のこちらの講座では YouTube だけを使って手軽にできるローンチ、そしてウェビナーに関する最低限の攻略方法をお伝えします。もうスモールビジネスの経営者の方であれば、これだけで十分っていうノウハウをね、お伝えしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。ぜひですね、今日からできるローンチ、そしてウェビナーを始めてみてください。はい、今回はスモールビジネスの集客3つのポイントということについてお伝えします。スモールビジネスの方が集客を行っていく、厳密に言えばウェブ集客を行っていく上で必要となる3つのポイントについて見ていきます。先にね、3つご紹介したいと思うんですけれども、まず1つ目が興味のある人に向けて販売するということが1つ。二つ目が判断基準をウェブ集客の中で伝えましょうというのが二つですね。で、三つ目、理念に共感してもらいましょう。これが大きく三つになります。で、一つ一つ見てほしいんですけれども、まずはですね、興味のある人に向けて販売するということです。当然、全く興味のない人に提案してもそれは迷惑になってしまいますし、同時に売り込みと感じられてしまいますよね。なので、もちろん興味がある人は前提になりますね。私たち自身もね、ウェブ集客に興味のない人に向けては商品では提案しないわけです。興味があってね、ウェブ集客に困っている人だから提案できるので、興味があるというのは前提になります。そのためにはね、ペルソナとかターゲットと呼ばれる人を明確にしておく必要がありますよと。ターゲットの明確化ですね。で、初めから売り込まないということになります。ね、出会い頭にね、これいかがですかって言ってもなかなかね、信用がならないので、なかなか買おうとは思わないわけですよね。まずは興味を持ってもらってから買ってもらうという順番が正しいので、正しい教育ステップで興味のある人に届けていくというのが基本になります。で、二つ目ですね。判断基準を伝えるってことなんですけれども、どんな人に最適な商品なのかというのを明確に伝えてくださいと。どんな商品であれね、万人受けする商品というのはなかなかないわけですよね。こういう人には向かないけど、こういう人には最適っていう商品がね、あると思いますので、どんな人に向いているのか。例えばね、ダイエットをしたい人とかね、筋肉トレーニングをしたい人に向けての商品なのか。ウェブで言えばね、ブログをやりたい人に向けての商品なのか。っていうことで、それぞれの属性に合わせて必要なものとか、その時のステージごとに欲しいものっていうのは変わってくるので、どんな人に向いているのっていう判断基準として伝えてくださいと。ね、こういうことをお望みの人で、ね、こういうレベルの人であればこれは最適ですよっていうふうにね、最適の商品の提案ができるってことになりますので、判断基準ですね。で、逆にどんな人には向かないなのかっていうのも同じですよね。こういう人には向いていませんね。 例えば初心者には向きませんね、なんていうものですよね。でこれってあえてこうマイナス面ですよね。こういう人にはねお答えできませんよってことをしっかり伝えることで信頼感が上がるわけですので、判断基準、そのターゲットの人がどういう基準で選んだらいいのかってことをしっかり伝えてあげるってことですね。で、3つ目ですね。理念に共感してもらうということで、商売をしている理由って何かしらあるわけです。例えばその裏には理念があったりするわけなんですけども、どういう思いで日々の仕事に、まあね、接しているかとか、お客さんと接しているかってことになります。どんな思いで商売をしているのかっていうのが一つ。で、これもちろんね、あなたのその商品とかサービスを表すシンボルとなるキーワードとかね、何かないか、フレーズっていうものが何かないかなって少しね、考えてみてください。で、私たちで言うとね、たることを知るなんていうね、フレーズがあるわけです。そういったものが、それに共感してくれる方たちが集まっていくっていうことで、やっぱり何を買うかよりも誰から買うかっていうのはポイントですよね。物自体っていうのはこうコモディティ化した商品とかいろいろありますので、その物自体で差別化するって難しくなってきますよね。ではなくて、やっぱ人から買います。サービスの裏には必ず人がいるので、誰から買うかっていうところがとても大事になるので、しっかりね、このキーワードとかフレーズ、理念に乗せて伝えておく必要があるわけなので、この理念に共感してもらうという3つ目になります。以上がスモールビジネスの集客3つのポイントになりますので、集客の際はこちらの3つのポイントを忘れずに実践してみてください。はい。今回は正しい販売ステップについて解説をしていきます。もしね、あなた自身が商品とかサービスを持っているとしましょう。で、正しい販売ステップということなんですけども、まず商品の質がどんだけ良くてもやっぱ売れないものは売れませんよね。商品のこのね、例えばこのプログラムとかがすごい高品質のもので、たくさんの方からね、まあいいね、声をいただいてますと言ってみは見たものですね。その質っていうのはどんだけいいということをこっちが言ってもですね、やっぱ売れにくいわけですよね。で、なんで売れないかっていうと、やっぱその人自身がね、ターゲットの方が必要性とか価値って感じてもらっていないからなんですよ。必要だなとかね、価値感じるっていうことがね、ないから感じてもらえないので買ってもらえないんですね。で、こっち側からすると売れないわけです。なので、必要性と価値をしっかり感じてもらうことが、販売までで重要になりますね。で、そのためにはですね、順番が大切になってきます。順番ですね。正しい販売ステップでね、最重要キーワードは何かと言われたら、この正しい順番ということですね。順番になります。で、正しい順番で教育を行えば、そのね、必要性とか価値を感じてもらった上で提案ができるということになりますね。で、正しい順番で教育するにはですね、ここでローンチとかウェビナーっていうのが有効になってきますよということになります。最初に伝えることっていうのは必ずあるわけですよね。最初から商品どうですかって提案はしないわけです。こういうことに悩んでいますかとかね、そういったところから話を聞いていって、商談なんかもそうですよね。悩みとか課題を聞いていってから提案なので、それをね、ウェブ上でやらなきゃいけないわけです。正しい順番で教育をすると。で、価値を伝えると。それを実践するには、やはりローンチ、あるいはウェビナーが有効ですよということになりますので、正しい販売をするには、正しい順番で伝えるということを忘れずにいてください。はい。今回は、ローンチ、そしてウェビナーというものが外注なのかというお話をしていきます。よくね、ローンチ組みましょうとかね、ウェビナーをやっていきましょうってなった時に、じゃあ外注さんにね、依頼しようっていうふうにね、考えてしまう方、大多数だと思います。で、ローンチ、あるいはウェビナーを外注した場合なんですけども、だいたい1回あたりのプロモーション、まあ、プロに頼んで、こうね、チームでやるとなると、50万とか100万とかかかってくるわけですよね。私たちもね、よくこういったお話聞きますけども、だいたい平均でこれぐらいかかってくるということになります。もちろんね、高いものに関しては200万とかかかってきます。で、構築にだいたい2、3ヶ月以上かかりますよ、ということですね。準備段階も含めると、トータルでこれくらいかかってくるわけです。となるとですよ、ちょっと考えてもらいたいんですけども、やっぱスモールビジネスの場合はですね、売りは何かっていうと、やっぱ機動力、小回りなわけですよね。で、確かにプロに任せてね、これぐらいの費用をかけて、期間をかければ、素晴らしいものができるかもしれませんね。ただ、それ売れる確約っていうのはないわけです。で、一番大切なのってやっぱテストなんですよね。こういうふうにやったら、こういう反応があってっていうテスト。が前提ですので、そういう意味でやっぱり小回りっていうのはとても大切になってきます。例えば修正しつつ自分でできるようになる っていうのが、やっぱり小回りが売りのスモールビジネスだと思いますので、そうなってくるとやっぱ不向きになってくるわけです。ちょっとスペックが高すぎるわけですよね。大掛かりになってしまいますので、ちょっと不向きだなということになりますね。で、もしね、成果が出ないのであれば、多大なお金と時間っていうのはね、無駄になってしまいますよね。で、またやろうってなった時に、またね、時間とお金かかるわけですから、なかなかハードルが高くなってしまって。でね、もし成果が出ないのであれば、お金と時間無駄になってしまう。こういう方ね、結構見てきました。で、なんでかっていうとね、やっぱ自分のビジネスをね、理解しているのはやっぱ自分でありますし、だとするとね、反応をテストしながら小さく始めた方がいいんじゃないかなということですね。例えばね、例えば100点でいきなりなんか成果を出すってのは無理ですよね。70点ぐらいで出して、それをだんだんだんだんね、修正を繰り返してて100点に近づけるっていうのが一番早い道だと思います。なので小さく機動力を回しながら始めていくと。で、そのためには、やっぱり自分のビジネスの売上アップのために、すぐに一定の効果の出るローンチまたはウェビナーの仕組みを自分で用意できることがはるかに重要なわけです。プロにね、いちいちこう連絡をして、やってもらって、まあ、デザイン変えてもらって、コンセプト設計からっていうの全部ね、こうチームで動いてると、やっぱなかなかね、機動力がなくなってしまうわけですよね。で、またね、始めるとなると多大なお金がかかったりしてしまうので、やっぱりね、安く、自分で手軽にできるっていうのははるかに重要なわけです。で、仮定してほしいんですけども、もしね、手軽にローンチウェビナーを組むことができたのであれば、ビジネス展開のスピードが速くなって、売上アップにつながりますねと。やはりこのスピードっていうのはね、少なからず重要になります。これダメだったから、こういう例えばヘッドラインにしてみようとか、コピーにしてみようとかっていうふうなのが、自分で手軽にいじれるようになれば、それに越したことはないわけですよね。なので、この展開のね、スピードはとても大切になってくるので、自分でね、できるような仕組みをぜひ作ってみてください。はい。今回は、ローンチとウェビナーの違いについてなんですけれども、まず、ローンチとはってことですね。プロダクトローンチ。ローンチについて見ていきます。ローンチってものは何かっていうことで、難しく考えず、これだけ覚えておいてください。まず、ローンチとはなんですけれども、ステップメールっていうのがありますよね。順番に送られてくる自動でね、配信されるメール配信の仕組みなわけですけども、ステップメールと一緒に動画というものを送ります。ステップメールと動画が合わさった段階でローンチと呼んでも構いません。なので、ステップメールと一緒にローンチ動画ですね、動画を送ると。で、その動画は動画講座という位置づけで数回にわたり、例えば3回、4回ということに動画講座1、動画講座2ということで数回にわたって視聴をしてもらうわけです。で、動画講座の最後の動画ですね。つまり最後の講座です。で、セールスを行います。で、そこで、例えばランディングページを紹介して、ランディングページに誘導して買ってもらうと。これがローンチの全仕組みなので、これだけ定義をしてください。3つですね。ステップメールと一緒に動画を送り、動画講座を数回にわたり視聴してもらい、動画講座の最後の動画でセールスを行う。これがローンチになります。で、ローンチってね、こう絵で見るとわかりやすいと思うんですけれども、こういうイメージになります。ランディングページとかセールスレターって縦型のありますよね。縦に長いページです。それを横にしていただけますかね。で、横にして1通目、2通目、3通目、販売ということで、小分けにしてメールと動画で送っていくもの。これがプロダクトローンチになります。ランディングページ自体はね、作ったことある方多いんじゃないでしょうか。これを横にして動画で小分けにしてお送りしていく。これがプロダクトローンチになります。で、ローンチっていうのはもう一度ね、まとめますけれども、見込み客を正しい順番で教育していく仕組みですよと。伝えるべきことをメール、プラス動画で伝えていくということですね。で、セールスレター、ランディングページを横にするイメージになります。で、まあ、名前ですね、位置づけとしては無料動画講座ということで、無料オファーとして表に出していって、で、動画を順番に流していく。これが仕組みですので、無料動画講座とくれば、まあ、ローンチなんだろうな、ということで当てをつけていただいて、まあ、仕組み自体は非常に簡単ですので、今の流れでローンチっていうのは理解をしておいてください。はい。今回はローンチとウェビナーの違いということで、ウェビナーとはということで、ウェビナーについて解説をしていきます。シンプルなので、このように、この通りに理解をしておいてください。まずね、自動返信メールでウェブセミナーを送ります。で、ウェブセミナー見てもらうわけですけども、その間ですね、ステップメールでフォローを行います。で、セミナーですね、ウェブセミナー自体をすべて視聴してもらって、 セミナーの最後の方で、まあ、一部案内をしてセールスを行うわけです。このセミナーの中で案内をしてセールスを行うと。これがウェブセミナー、ウェビナーと呼ばれるものの仕組み、流れになります。ウェビナーにね、登録をして、無料ウェブセミナーに登録をしていただいて、ウェブセミナーが送られてきますと。でただね、送っただけでは見ないので、ステップメールでフォローを行って、すべてこう視聴してもらえるようにね、仕掛けて、でセミナーの最後でね、簡単に案内していると思いますので、それを見てもらって、まあ、ランディングページに誘導して買ってもらうということになりますね。これがウェブセミナー、ウェビナーの流れになります。でこれどういうものかというと、ローンチというものがありますよね。1通目、2通目、3通目。これはランディングページ、セールスレターを横にしたものがローンチということはね、お伝えしているわけなんですけども、ローンチは横にしたもの。でさらに、そのローンチというものを一つにしちゃったもの。よろしいですかね。ランディングページ、縦長のものを横に倒して、例えばこれ4分割したらローンチ。でさらに、その分割したものを一つの動画にしちゃったもの。これがウェビナーということになります。よろしいでしょうか。まあ、プロダクトローンチとか、ランディングページとか、ウェビナーとか、カタカナ語はね、かなり出てきてますけれども、ランディングページ、縦長のページを横にすればローンチ。で、それを分けているのがローンチなんで、その動画を一つにしたもの。これがウェビナーということになりますね。でウェビナーっていうのはね、ウェブ上のセミナーを通して商品を売るわけです。でウェブセミナーを見てもらうんですけども、ただね、ウェブセミナー見てもらうだとね、なかなか見てくれない方が多いので、ステップメールでリマインドとかフォローを行いましょうということですね。で先ほど申し上げた通り、ローンチの動画を一つにまとめたもの、一つのセミナーにしたものがウェビナーですよと。で、ローンチ自体は動画講座、無料動画講座なんていう名前を付けることが多いんですけども、ウェビナーの場合は、まあ、一つなんでね、無料ウェブセミナーということで無料オファーとして出していくなんてやり方がメインになってきます。なので、ウェビナーの理解はこちらでね、しっかり確認をしておいてください。はい。今回はローンチ、ウェビナーをやるべき5つの理由について解説をしていきます。まあ、なんでやった方がいいのかっていうのをね、しっかり腹落ちしてないと選択できないと思いますので、こちら5つの理由ですね。で今回はその中でも売り込まずに売れるというところについて見ていきます。でなんでやった方がいいかというと、売り込まずに売れる手法だからという結論なんですけれども、まあ、どういうことかというと、ローンチ、ウェビナーっていうのは、いきなりセールスはしないですよね。いきなりこういうのどうですかっていうのは言わないわけです。動画とメールっていうのを通して、正しい順番で教育を行うことができるわけですね。で正しい順番で教育を行う価値観とかね、必要性を伝えることができるのであれば、ニーズとか欲求というのは高まった状態で提案ができますと。でこれ高まった状態でね、提案しないから売り込みになってしまうわけですよね。でも高まってから提案ができるので、まあ、感謝されるということになります。でこの提案までの間に判断基準とか理念ですね、売り込まないためには判断基準、こういう人はね、買ってくださいとか、こういう人は他の商品がありますっていうような判断基準とか、こういう思いでね、仕事をしていますっていう理念を伝えることがね、まあ、欠かせませんので、ここもポイントの一つですので、そういったことを正しい順番の教育のプロセスの中で行ってみてください。これが売り込まずに売るということですね。はい、今回はローンチ、そしてウェビナーをやるべき5つの理由の中から、見込み客リストが集まるというポイントについて解説をします。見込み客リストってことは、とても大切なわけですね。見込み客リストという言葉は、ウェブ集客においてとてもとても大切なキーワードになります。見込み客なので、まだ当然買ってはくれてないわけですよね。でも、いずれ買ってくれる可能性非常に高いわけです。見込みがあるお客さんということで。で、そういう方をね、たくさん持っていると、商品やサービスをいつでも案内できるチャンスがあるんですよね。で、興味のある層を集めることができるわけです。例えば何か無料でね、提供しました。ということで、登録をしてくれた人は、その商品とか、あなたの商品サービスに何かしら興味のある属性だということです。そういった層を集めることができるっていうのが、このローンチとか、ウェビナーをやるべきね、理由の一つとして、最大のポイントなんじゃないかなと思います。ローンチウェビナーは、見込み客リストを集められるということなんですね。で、見込み客リストがあると何がいいことがあるかっていうと、これ下のケースが見込み客リストがある場合なんですけども、この90人の見込み客というところを見ていただけますでしょうか。90人の見込み客っていうのがありますよと。告知とかセールスをして100人いてですね、10人 制約をしてくれたら、それは制約率 10% で10人という結果ですね。で、下のケースも告知をして100人無料登録してくれて、結果商品買ってくれたのが10人。制約率は変わりませんよね。10% で変わりません。ただ、100-10 の90人が見込み客になっていますと。この90人っていうのに、いつでも先ほどの話で案内できる、セールスができるってことになりますので、ローンチとかウェブセミナーっていう手法をやると、この見込み客が集まっていくというメリットがありますので、この2ステップの段階のね、こちらの見込み客っていうところに注目をして、ぜひ、マーケティングの施策っていうのを練っていってください。はい。今回はローンチ、ウェビナーをやるべき5つの理由ということで、潜在的なニーズへのアプローチについて説明をします。やっぱりね、例えばコンサルティングという商品を例に挙げましょうか。そういったものって、なかなか今すぐね、コンサルティング明日にでも受けたいとかね、今すぐ受けたくてしょうがないなんていうふうに、顕在化していることってなかなかないわけですよね。なんかこう気づきを得て、必要性を感じてから申し込むって、割とこう検討期間が長かったりするわけです。そういった方には、やはり潜在的なニーズからのアプローチというのはとても大切になってきます。こちらを見ていただけばわかると思うんですけども、今すぐ欲しいなっていう今すぐ客は全体の中でも 1% ぐらいしかいないわけですよね。今すぐにでも欲しい。もちろんこの層をね、相手にできた方が即効性はあります。売り上げはすぐ立ちます。ただ母数的には少ないわけですよね。全体の 1%。で、まだまだ客っていうのは全体の 80% ほどいるわけです。で、悩んでるなとかね、そのうち買おうかなっていうのがそれぞれ 10% 程度いるわけですよね。であれば、まだまだのお客さんとか、悩んでる人、そのうちのお客さんをできるだけ育てていくっていうのはとても大切ですよね。そういったことが、例えばローンチとか、ウェビナーで実現できるわけです。例えば無料で何かに登録をしてもらって、教育というね、プロセスを経られますので、そこでね、今すぐお客さんにね、育てていくっていうのができますので、ぜひこの潜在的なニーズのアプローチができるっていう点でも、ローンチウェビナーを活用してみてください。はい、今回はローンチウェビナーをやるべき5つの理由の中から、参入障壁が高いということについて解説をしていきます。ブログやメルマガに比べ、相対的にやることが多いっていうのがありますね。これは明らかですよね。ブログっていうのはブログを更新すれば終わりですよね。でメルマガは発行すれば終わりに比べて、ローンチは動画を撮ったりだとか、すべてを連携させる必要があるので、まあ、外から見ているとかなり難しいもののように思うわけです。実際やってみるとね、そんなことはないんですけれども、やっぱ一般的に思われているので、なかなかこう参入してくる人っていうのは少なくなりますよと。でその分裏を返せば有利なわけですよね。簡単なやり方を覚えてしまえば、圧倒的にこう差別化できるということになります。でなんでね、難しいと思われてるかっていうと、ウェブ集客の幅広いスキルが必要になるからなんですね。例えばブログだけではないですよね。メルマガっていうのも、ウェビナーとかローンチでは必要ですけれども、すべて必要になるわけです。例えば広告のスキルだとか、無料オファーとか作ったりだとか、ステップメールを組んだりとか、ランディングページも必要ですよね。あるいは告知するのに SNS なんかをね、使う場合があると思います。なので、すべてこうね、ツールっていうのが必要になってくるので、やっぱ幅広くやる必要があるので、なかなかね、こう踏み込めない方が多い。で、これは裏を返せば、ピンチではなくチャンスなわけですよね。でですね、こちらがローンチウェビナーで身につくスキルと書いてあるんですけども、集客、育成、販売、維持の横軸のところですね。基本的なお客さんの流れですよね。集客をして、育成をして、販売をして、維持してもらうというのが基本の4要素なわけですけども、その中でこうブログであれば全ての要素で使えますと。ウェブ広告は集客、販売っていうように各要素でその役割が違っていくわけです。で、ウェビナーとかローンチって基本的にはこれ全て使うわけです。なので、幅広いウェブ集客に関する知識やスキルも身につきますよということになりますので、一回通してやっていただくと、全てのね、フェーズにおいての使うツールっていうのを覚えますし、やり方っていうのはね、一つ、もう一個のストーリーとして覚えられますので、非常にね、まあ、ウェブをやっていく上では、すごく心強いスキルがつくと思いますので、ぜひやってみてください。で、競合がね、参入してこないっていうことをね、いいことにですね、ぜひガンガンね、取り組んでいただければなと思います。はい、今回はローンチウェビナーをやるべき5つの理由の中から、ウェブ集客の仕組みが構築できるということについてお伝えします。で、ローンチとか、ウェビナーをやっていただく実践をね、していただくと、 ウェブ集客に必要なツール、例えばブログだとか、ステップメール、ランディングページ、動画、YouTube 動画とかですよね。あるいはメルマガなんかが全て揃うわけです。この全て揃える機会っていうのは、このローンチとかウェビナーをやらないと目に見えないところだと思うんですよね。必要だとは思っていても、なかなかこういったものって用意できないので、でもローンチとかウェビナーを実際組むとなると全て必要になってくるので、全てのツールを揃えるいい機会でもあるんじゃないかなと思います。でこれをビジネスモデル全体で考えられるということですね。例えばね、ブログとか Facebook 広告から始まって、何か無料のね、無料の講座とかウェブセミナーなんかをプレゼントしてあげると。そうすると、オプトインページというところでメールアドレスを登録してもらえますよねと。で、そこからステップメールで接触、育成、教育を行って、ランディングページで販売をする。で、買ってくれない人も一定数いるので、その人にはメールマガジン、ステップメールとは違いますね。メールマガジンを流して違うタイミングで買ってもらう。再度案内をする。こういった仕組みがあります。で、この仕組みを一からね、こう作るとなると大変ですよね。何もこう目的意識を持っていないと作れないと思いますので、ローンチウェビナーを組んでいただくと、こういう仕組みが一気に整うので、こういった意味でもローンチとかウェビナーをやる一つの理由なんじゃないかなというふうに思います。はい、こんにちは。今回は顧客分析というものをしていきます。顧客分析ですね。で、まあ、顧客分析っていうのは、まあ、誰に物を提供するか、誰に向けて書くのか、誰に向けてその商品サービスっていうのを宣伝していくのかっていう点においてはとても大切なことなんですよね。それが分かっていないと商品自体がブレてしまいますし、そもそも制約に至りづらくなってしまいますので、この提供する先、誰にの部分ですね、を徹底的に考えていきましょうということになります。で、最も理想的なターゲットを1人決定してほしいんです。最も理想的なターゲットを1人決定してほしいと。これ、あなたが思う理想的で構わないので考えてみてください。例えば、金払いがいい人が理想かもしれませんし、例えば、一緒に付き合っていて心地よいとか、まあ、刺激されるっていう人が理想的かもしれませんし、この人が来るとなんかこうね、集団が活性化するとか、コミュニティが活性化するっていう盛り上げ役みたいな人がこう理想的かもしれませんよね。これ人それぞれあると思いますので、そういった観点で考えてみてください。で、顧客分析をやる上では、この4つをやってもらいます。こちら4つですね。デモグラフィック分析、サイコグラフィック分析、悩み願望分析、会話の作成ということですね。4つのこちらの分析のワークをしていただく形が、この顧客分析をする上では、とてもね、まあ、手っ取り早く、非常に効果的なね、顧客像の輪郭がはっきりする作業かなと思いますので、顧客分析、この4つやってみましょう。はい。今回、見込み客のデモグラフィック変数の分析ということで見ていきます。誰にを提供する上で、ターゲット分析っていうのはとても大切なので、その今から商品、サービス、あるいはその文章、あるいは広告、宣伝なんかを提供する人というものに焦点を当てて、その人、一人ですよ。理想的なターゲットの人、一人を想定して、こちら考えてみてください。で、これね、1から8まで具体的な項目が挙げてありますので、一つ一つ掘っていって考えていきましょう。一つ目が年齢ですね。で、これ注意してほしいのが、理想的な人、一人なので、32歳っていうことがいいですよね。32歳、33歳ってやるのが正しいわけです。何が言いたいかというと、一人なのでね、30代前半とか40代後半っていう書き方はしない方がいいわけですね。一人なので。一人ということはしっかりと決まっているってことなので、年齢であれば32歳、35歳、48歳っていうふうに具体的な年齢を書いてみてください。で、性別ですね。基本的には男女で書いてみてください。で、世帯規模ですね。こちらはまあマンションに住んでいるとか、アパート住んでいる、持ち家なのかっていう程度で構いませんので、住んでいる環境、住居環境、みたいなことを書いてください。3番目ですね。で、4番目、所得ですね。年収3000万、年収5000万、1億。あるいは300万、400万なのか。で、主婦の方であれば、その年収という枠組みで考えるよりも、使えるお金、お財布の中身みたいなことで考えていただくと、まあ、その投資できるお金っていうのを分かってくると思うので、所得っていう意味では、年収という書き方ではなくて、月に使えるお金みたいな捉え方で変えてみてください。で、職業ですね。で、先ほどの例で言うとね、主婦とか、で、コンサルタント、例えば、私業で、ね、私業って言っても具体的にしてほしいので、税理士さん、 社労士さん、弁護士さんとかね、弁理士さんとか、ここで書いてみてください。あるいはね、整体師さん、美容師さんっていうのもありますよね。人によってね、学生かもしれませんよね。職業っていうのを明確にしてください。で、学歴ですね。高卒なのか、大卒、大学院まで行ってるのかとか、専門学校卒業なのかっていうところをね、書いてみてください。まあ、大学名とかね、分かれば。これね、現実にいなくても想定で構いませんので、一人をね、決めていきたいので、書いてみてください。で、住所ですね。例えば、神奈川県横浜市在住というね、住所っていうのを書いて、何々県、何々島であるといいですね。で、八つ目なんですけど、インターネット環境ですかね。利用時間とかデバイスみたいなのを考えてくださいと。やっぱりウェブ集客とかウェブマーケティングやっていく上ではその人のネットリテラシーみたいなことを考える必要があるわけですよね。スマホをね、どんな時間にこう使っているのかとか、パソコンのメールのチェック時間とか、まあ、インターネットとの付き合い方みたいなことを書いてあげるとよりね、明確になりますので、インターネットの環境ですね、まあ、利用時間とかデバイス、スマホとかいうふうに書いてみてください。よろしいでしょうかね。これ一人を浮かんでほしいので、今既存でいる方でが理想的な人いるのであれば、その人をイメージして書いてください。いないのであれば作っても構いませんので、フィクションでね、作って構わないのでやってみてください。これがデモグラフィックエンスの分析です。はい、今回はサイコグラフィックエンスの分析ということで見ていきます。サイコグラフィックっていうのは簡単に言うと、価値観とか考え方、その人のね、思考の傾向みたいな感じで捉えてみてください。で、1から5まで見てほしいんですけども、しっかりね、考えていきましょう。まず1番目ですね。仕事です。仕事に対してどういう価値観を抱いているのかですよね。まあ、人によってね、こう365日ずっと俺は仕事だと。まあ、仕事とプライベートを分けないっていうね、仕事一本。例えば上場するまではとかね。そういった熱意を持っている方。仕事に対してどういう考えで、まあ、例えば上場したいとかもそうですし、例えばね、こう小規模でね、スモールでやっていきたいんだっていうね。で、例えば仕事を通してどういうことを実現したいんだ。っていうふうに仕事に対するモチベーション、価値観っていうのを変えてみるといいんじゃないかなと思います。で、仕事が1番目ですね。仕事に対する価値観を考えたら、お金に対する価値観、2番目を考えてみてください。お金、まあ、分かりやすいのが、まあ、健康に対しては投資を惜しまないとか、その自分の自己研鑽のためには投資を惜しまないっていうふうに、お金の使い方ですね。この使い方価値観なので、浪費癖があるとか、節約志向だっていうね、パターンで考えても構いませんし、お金に対してね、どういう価値観か、あるいはもう稼ぐという点でも考えられますよね。もうあるだけ稼ぎたいと。どんどんどん稼ぎたい。あるいは必要最低限の十分のね、暮らしができれば、お金ってのはそこまで必要ないよというね、お金に対する価値観を持っているかもしれません。で、3つ目、人間関係の価値観ですね。まあ、広く浅くがいいのか。狭いけども、この3つね、深い関係っていうのが理想的なのか、大きくその2つかと思います。で、人間関係で考えるときは、所属しているグループとかコミュニティで考えるといいですね。まあ、そのコミュニティっていうのはね、これからもどんどん増えていく時代だと思います。なので、どういうコミュニティに属していて、どういう人とは付き合いたくて、どういう人とはこう、ちょっとね、少し距離を置きたいのかっていうふうに考えるのか、そういう傾向があるのかということを考えていただければなと思います。で、4つ目ですね。健康です。健康にこう、興味がないとかいう人っていうのは少ないと思うんですけども、例えばね、ファスティングをしているとか、酵素ドリンク飲んでいるとか、その健康に対して投資をしているとかね、いうことです。あとは、そうするとね、睡眠時間とかもね、変わってくるわけですよね。健康に対して意識していると。あとはこう、例えばもう、真逆で、ジャンクフードをすごい食べてしまうとかね、夜中関係なくお酒も飲んでタバコも吸ってっていうふうに、健康に対してどういう考えか、ということも考えていくと、その人の生活みたいなのが見えてきますね。ちょっと健康という項目も考えてみてください。では5つ目、最後になりますけれども、流行への感度ということで書かせてもらいました。トレンドとかね、最新情報にね、よくこう飛びつきがちとかね、流行りのものはとにかく試す、自分で導入してみるっていう人ですね。あるいはもう疎いとか、反対にね、疎いっていう人もいると思うので、流行に対するこう感度、ウェブ業界ではとても大切だと思うので、どんぐらいのね、こう感度、ウェブで集客していく上で、ウェブへの感度がね、その人あるのかということ、あるいは流行、流行りのものへの感度っていうのはどういったものがね、どれくらいあるのかっていうことを考えてみてください。ではこの1から5、ぜひね、サイコグラフィック分析をしてみてください。はい。 こんにちは。今回、サイコグラフィック変数の2ということで、補足としてお伝えしていきます。価値観とライフスタイルっていうものを抽象化して、ここでは考えてもらいたいんですね。抽象化してほしいということです。まあ、具体的な項目をもちろん考えることっていうのは、このターゲット分析、ターゲット選定では大切なんですけども、抽象化も同じく大切なんですね。もちろん順番としては具体的なことを考えてから結論として価値観はこういう価値観を持っている。ライフスタイルってこういうものだってまとめるのが理想的なんですね。抽象化はあくまでも後にしてほしいんです。こっちをね、抽象化っていうのを先にやってしまうと、いわゆる、まあ、ふわっとしているとか、ありきたりだなとか、いまいちだなっていうね、感情がこう出てきてしまうわけです。その前に具体化という作業を行っていくことで、この抽象化というのは逆に生きてくるわけです。なので価値観というものを、まあ、2、3行とかね、自分の頭の中で考えてみてください。価値観、こういう価値観を持っている。お金に対してこういう価値観を持っていて、仕事に対しては家族に対してはこういう価値観を持って、どういうね、こう人生のビジョンを持っているか、みたいなところ大きくね、価値観、その人の価値観を変えてみてください。で、ライフスタイルのね、抽象化はどういうふうに考えればいいかというと、まあ、朝何時に起きてとか、その一日をね、行動を見てもらってもいいんですけれども、例えば、週末、休日はどういうことをしているのかとか、趣味としてこういうものがあるのだとか、いうふうにライフスタイルっていうのを考えてみてください。でですね、ライフスタイルを考える際に、もちろん一日の行動というところにスポットを当ててもいいんですが、ウェブ集客、ウェブマーケティング、ってことをやっていく上では、どこでこうウェブに触れている時間があるのかなっていうのをライフスタイルに組み込んでもらうと分かりやすいかなと思います。例えばこういう時間、トイレでスマートフォンをいじっているとか、なかなかね、こうお風呂に持ち込む人ってのはね、なかなかいないと思いますね。若い女の子ぐらいしかそんなことしないと思いますけれども、例えばどういうところでこう電車の通勤時間でスマートフォンをチェックする時間があるとか、パソコンを夜のね、例えば8時とか9時にメールチェックをすると、そういったことあると思うので、そういったことも組み込んでライフスタイルを考えてみてください。それではこの価値観とライフスタイルを抽象化をしてみてください。はい、今回は悩み、願望分析ということでターゲット選定を行っていきます。まあ、多くの商品、サービス、究極を言うとここに尽きるんじゃないかなと思います。悩みとか課題、モヤモヤといったものを解決してくれる商品にお客様はお金という対価で払うわけですよね。何もね、こう悩みを解決してくれなそうだとかね、思われたら買ってくれないわけですよね、そもそも。なんか自分に良さそうだとか、解決してくれそう、役に立ちそうだ、自分が成長できそうだと思うから、商品購入という行動に出るわけです。なので前提として悩みとか課題というものをお客様のね、ターゲットの方の悩み、課題を分析しておいて、なおかつ願望理想ですよね。悩みがなくなった時の未来の状態。というのを考えておきましょうというのがこちらの分析になります。一個一個ね、見ていこうと思うんですけども、悩み、課題は何かないでしょうかねと一つ考えてみてください。例えばブログの集客にね、困っているとか、ランディングページの制作に困っている、コピーライティングを学びたい、ね、例えば広告のね、集客手法を習得したいとか、あるいはもっとね、業種とかね、ちょっと変わって、例えばね、腰の痛みがあるとか、ダイエットがしたいとかね、ちょっとこう糖尿病で悩んでるとか、そういったことで悩み、課題って何かしら商品のね、裏にはあるわけですよ。それを考えてほしいんですね。で、その裏返しとして悩みがなくなると願望理想に近づくわけですよね。例えば、ウェブでの集客ができるようになったと。まあ、できないに対してはできるようになるっていうのが裏返しなわけですけども、そうすると集客ができるようになる、月のね、売上っていうのは、利益っていうのが上がるっていうのがね、理想ですよね。まず、簡単に言うとそういうことになりますので、悩みからの願望理想っていうのを一つ考えてください。で、そして、裏ニーズとあるんですけども、これは、まあね、表立っては言いにくいようなものです。わかりやすく言うと、あわよくば何々したいなっていうふうなニーズ、欲求になります。例えばね、ちやほやされたいとか、モテたいって、これは表立って言いにくいことですよね。それもでも人間なのであるわけです。奥底には。で、こういう裏ニーズっていうのを考えてください。先ほど申し上げた通り、チヤホヤされたい、モテたいとかね。あるいは海外に住みたいとか、別荘を持ちたいとか、まとまって1ヶ月丸々休んで家族サービスしたいだとか、旅行に行きたい、 っていうこともあるかもしれないので、その裏ニーズ、まあ、虚栄心みたいなところですね、書き立てるように、ここもね、考えておく必要があります。よろしいでしょうか。悩み、願望、裏ニーズっていうところまでしっかり考えてみてください。はい、今回はユーザーとの会話の作成、会話を作るということについてやっていきましょう。ターゲットですね、ペルソナと呼ばれるもの、商品サービスを提供するということを考える際、とても大切なのが、ターゲットがかける悩みとか疑問、モヤモヤといったものを解決してあげるということがポイントになります。で、実際に解決できるかっていうのは買ってみないとわからないですよね、正直。でも期待値として、これは自分には関係ありそうだとかね、自分これ絶対やるべきだとか、これをやると自分の課題っていうのがすっきりね、解決されそうだとね、思ってもらえることが大切なわけですよね。で、それをね、感じてもらえるためにも、悩み願望っていうのをしっかり理解する必要がありますよと。で、単にね、悩み願望っていうのを考えると少し硬いですし、考えづらいので、ということで、会話形式でね、こう、お客さんの頭の中を想像しながら、悩みっていうの、あるいは、願望理想っていうのを分析していくと、よりこう具体的なワードとかイメージがつかみやすいと思います。ので、こちら会話ですね。ちょっと漫画形式みたいに、ね、なってますけれども、このターゲットとあなた、ということ、ターゲットあなたってね、これはもっとね、数はね、この下にずらーっと続いていいんですけれども、まずね、こうつぶやきのような形でターゲットの言葉を代弁できないかなというふうに考えてみてください。例えばね、ダイエットできないな、ダイエットしたいけど、運動は嫌だなとターゲットがね、つぶやいたとしますよね。で、何ならね、痩せられるんですかってことで、これ、落語みたいになりますけれども、自分の頭の中で会話を想定するということはとても有効なんですよね。そうすると本音みたいなところを深く持っていけますので、まあ、ダイエットね、運動は嫌だけれども、食事方法とか睡眠時間を変えるとかね、運動でもこういう運動だったらいいよっていうね、奥底まで見えていく。会話を繰り返すことでも、質問を繰り返すことで、会話っていうのは広がっていきますよね。あるいは深くなっていきますので、こちらね、頭の中を想像しながら書いてみてください。ブログで集客できないんだよな、キーワード選定がね、苦なんだよな、っていうね、ターゲットをつぶやいたりしますね。でも、一つの例として考えてみてください。ですので、この会話ということで、リアルな言葉をできるだけ、まあ、思い出しながら、思いつきながら、この会話文を完成させてみてください。はい、今回は、ローンチ、ウェビナーを行う上での、二つの前提事項ということを確認いただきます。一つ目なんですけれども、ローンチウェビナーを行っていくわけですよね、これから。その際に、目的というのは何でしょうかということですね。登録をしてくれるわけですよね。無料のウェブセミナーだったり、動画講座に登録をしてくれるわけですけれども、その人にどんな行動をとってもらうかということです。で、もう一つが、自分のビジネス上でのゴールは何かということですね。もちろん、ローンチとかウェブセミナー、ウェビナーで売る商品、を販売できた、制約できたっていうのはゴールかとも思いますけども、それだけじゃないですよね。その後にどういう関係性を築いて、次なる商品を売りたいかっていうところまでがね、ゴールだと思いますので、ゴールを考えてください。で、登録した人にどんな行動を取ってもらうかですね。登録した人がもちろん申し込んでもらうわけですけども、例えば質問をしてくれるとか、質問ね、こうインタラクティブにやり取りしてくれる。なんてこともね、これ、例えばね、今の段階だとぼんやりでいいので考えてみてください。これが一つ目ですね。二つ目なんですけども、最終的に扱う商品は何かですよね。まあ無料オファーっていうのもローンチとかウェビナーだとありますけども、フロント商品とかバックエンド商品、さらに上のハイエンド商品は何かって今の時点で考えておくことが必要になります。これは考えてないとね、利益率とか最後のローンチとかウェビナー告知の際にも使える広告費って変わってきちゃうので、しっかりとね、バックエンドの商品ですね、裏に控えている利益商品なんかも設計をしておいてください。はい。今回は、ウェビナー、ローンチをやっていく上で必要な2つのなぜということについてお話をします。この2つのなぜ、この質問に答えられるようになると、一気に制約率がぐんと上がりますので、このなぜには答えておいてください。なぜあなたから買う必要があるのかというのが1つ目ですね。で、2つ目が、なぜそれを買う必要があるのか。で、この2つの質問、シンプルな質問なんですけども、これにしっかり答えられるように、ローンチを組む。ウェビナーを組み立てるということを意識してくださいね。で、これそれぞれどういうことかっていうと、話者の明確化ですね。なぜあなたから買うか。で、人やっぱりね、人から買いますよね。商品サービス自体に愛着があるのではなくて、それを売ってる側ですよね。その裏側の人とか会社に興味がありますと。なので、誰が売ってるかっていう ということと、誰が言ってるかってとても大切なわけですよね。なので、例えばプロフィールで、例えば理念を言うとか、そういったことで話者の明確化はしっかりしてください。なぜ自分が提供しているのかっていう、提供する権利があるのかっていうところですね。で、なぜそれを買うのかっていうことなんですが、これは必要性の教育を徹底的にしてくださいと。これをね、手に入れることでのベネフィットもそうですし、手に入れなかった場合ね、まあ起こりうることですよね。危険なこととか不安なんていうのを煽るのはね、良くないですけれども、そういったこともしっかり事実として伝えてあげましょうということです。それを伝えると、その必要性というのはね、書き立てられますので、この話者の明確化と必要性の教育っていうのを駆使してですね、この2つのなぜに答えていってください。はい、今回はローンチウェビナーを行っていく上での最大のポイントのところですね。コンセプトになりますね。このコンセプトがしっかりしていないと、どんだけね、いい商品でも売れないってことがね、起こり得ますので、このコンセプト設計っていうのはしっかりしていってください。商品よりもね、このコンセプト、切り口がとても大切ですので、ここは怠らず、しっかり設計をしてください。で、コンセプト設計ってね、すごくこう難しく考えてしまう方いるんですが、とても簡単ですね。この3つを意識してください。まず、意外性があるかなんですよね。今までこう聞いたもの、ある、聞いたことがあるものとか、誰かが言ってたな、なんていうものに対して、人っていうのは、ね、興味が持ちにくいわけですね。なので、まあ、意外とかね、今までちょっと違うなって思ってもらうってことです。で、具体的ということですね。二つ目、具体的であるということで、まあね、ふわっとしたことを言ってる人たくさんいるわけです。でも、具体的にどうやるとか、例えば、その、うまくいかない理由が具体的に提示してくれてるとか、あるいはそのメソッドとかノウハウがすごい具体的だと、やっぱり一気にね、信頼が上がりますと。で、そしてもうちょっと繋がるんですけれども、具体的であれば分かりやすくなりますと。で、論理的に分かりやすいっていうのもあるでしょうし、この視覚的にイメージして分かりやすいっていうのはありますよね。なので、この分かりやすいと一気にこう信頼っていうのがね、上がるわけです。で、分かりにくいものはやっぱり理解にね、ハードルがあるので、なかなかこう買う、購入するっていうところまで行きにくいわけですよね。腹落ちをしてくれないので。なので、3つですね。意外性があるというのと、具体的かなということですね。で、分かりやすいかで、この3つを意識してください。で、とはいえ、この3つをね、まあ、これもふわっとしてますよね。この3つをね、まあ、どうやって形にするんだよっていうところが、皆さんね、やっぱ気になるところだと思いますので、これはセールス五輪の書というテンプレートに従って、このコンセプトを設計してみてください。中でもね、重要なのはやっぱり意外性があるかですね。最初に、やっぱ初見でこう見てもらった人に意外性があれば登録してくれるので、こういったところを意識して、五輪の書で組み立ててみてください。はい、今回はランディングページの材料集めということで、3番目、セールスの五輪の書という話をしていきます。これはランディングページを構成するストーリーのことです。で、大きく言うと、セールスの五輪の書というのは、このね、5つのパート、まあ6つに分かれていますけども、ターゲットと悩みは一緒のものと見ていただいて、大きく5つということになります。これが流れになりますね。ストーリーというと、ついつい物語を連想してしまいますけれども、ここで言うストーリーというのは一貫性です。で、多くのランディングページたくさん見てきましたけれども、成果の出ている優秀なランディングページっていうのは、この一貫したストーリーができてるんですね。で、うまくいってないランディングページっていうのは、例えばターゲットの悩みにね、商品サービスが合ってなかったりだとか、ベネフィットがうまくこう、噛み合ってなかったりっていう一貫性がないと、腹落ちがしにくいんですよね。そういった意味で一貫性のストーリーを作っていきましょうという流れになります。で、五輪の書のはじめ、今回ね、中心的にお伝えしたいのが、ターゲットの悩みについてなんですね。はじめの部分です。これはまあ、究極、ターゲットは何を解決してほしいか。何をあなたの商品サービスに期待しているかということを考えてもらいます。なので、ターゲットの悩みっていうのをしっかり考えていただきます。で、何々でお困りのとか、何々でお悩みの何々の方 A という形でターゲットの悩みっていうのを設定してあげます。なので、出発点としては、ターゲットの悩みっていうのが分かっていないと、ストーリーがね、始まっていかないので、この悩みをベースにストーリーが始まりますので、まずターゲットの悩みをセールス五輪の書一発目と、いうことで設定をしてみてください。はい、今回はセールスの五輪の書ランディングページを司るストーリー一貫性について見ていきます。ターゲットの悩みですね、そこを考えていただくと、今日は先入観というところを考えていただきます。 で、ターゲットの悩みが分かった上で、先入観というのをね、考えてもらいます。先入観というのは何なのかということなんですけども、何かね、当然、ランディングページで商品を申し込むということは、商品サービスを購入すると決める、その決定的な理由っていうのは、悩みとか課題を解決しようと思うから選ぶんですよね。その商品サービスが自分の悩みとか、このね、窮地から救ってくれそうだと思ってくれれば、解決する、できるってね、期待が高まりますので、購入を決断してくれると。なので、その前にね、先入観があるわけですよ。こうすれば悩みが解決できるとか、こうすれば自分のね、目標を達成できるっていうような先入観があるわけですよね。で、そのお客様がまず最初に浮かぶ解決方法を3つから5つ考えてほしいんです。悩みや課題を解決するにあたってお客様がやりがちな解決方法を3つ、5つ考えてもらいます。で、ゆくゆくは先入観は違うんですよって形で反論っていうのをしていって、そこでね、はっと気づいてもらって興味をかきたてるっていう流れですので、まずこの五輪の書の先入観のところでは、やりがちな、やりそうな、常識的なことを3つ、5つ考えてください。これを先入観を設定しておくことで、後でね、ギャップを生ませることができるので、まずよろしいでしょうか。ターゲットの方が抱える悩み、課題を解決しようと動き出そうとするときにやりがちなことを3つ、5つ、こちらを考えてみてください。はい。今回はセールスの五輪の書、ランディングページを司る一貫したストーリーを作る上での、今日は先入観への反論という部分を詳しく見ていきます。なんでね、先入観への反論をする必要があるかというと、人はね、今までこうですよって言われてきたものを同じく繰り返して言われたところで何の驚きも感じませんし、行動しようという意欲は湧き立たないわけですよね。例えばね、集客をするためにブログを書きましょう、キーワード設定しましょうって言われても、そんなの知ってるよってなるわけです。そういったところに例えば動画どうですかとかね、ランディングページを工夫することですよというね、違った角度。ここね、突拍子もないことではなくていいんですね。一般的に言われていることだけれども、ターゲットの方が先入観として定義づけているものとは違うという、違いを見せつけてあげるということですね。例えば、ダイエットには運動が必要だと思っている先入観であれば、いやね、ちょっとね、睡眠の時間を変えるだけとか、食事法を変えるだけということで、違いが生まれるわけです。このギャップが大きければ大きいほど、まあ、驚嘆するわけですよね。そうすることで、あ、話聞いてみようかなということで、ページを読み進めてくれるという仕組みになります。ですので、この先入観と反論の差を生ませるということですね。で、反論についてね、見ていきたいんですが、まず反論する上ではね、ターゲットが考える先入観の解決策と、自社ですね、あなたの考え方の重要な違いを伝えてください。違いというのは先ほどね、矢印でお見せした差のことですよね。そこをね、今までの違う切り口で言われると、え、そうだったんだ、ちょっと話聞いてみようかなってなるわけです。で、なんでね、反論する代わりには、やはり理由を伝えてあげたいので、先入観だとね、うまくいかないのかと。なんでそのね、ありきたりな一般的な方法だとうまくいかないのかってことを伝えます。で、言い方の問題なんですけども、先入観ではなくて反論ですよという伝え方をしてくださいということになります。いきなり反論ですよって言われてもね、ピンとこないわけですよね。というように、先入観ではなくて反論ですよ。A ではなくて B ですよ。A、but B みたいな。英語の有名な構文もありますけれども、反論を際立たせるために先入観じゃないんですよという伝え方をあえてすることで、よりね、反論が際立つということになりますので、反論のパート、この3つのポイントを押さえてください。はい。今回は、セールスの五輪の書ということで、ランディングページをね、制約率を高めるために必要なストーリー、一貫性のお話をしていきます。で、今回は商品、サービスですね。まあ、ターゲットの悩みが、こういう悩みを持っていますよね。で、先入観はこういうことを思いがちじゃないですか。でも違うんですよね。って初めて来て、商品サービスの紹介に入るという流れになります。商品サービスですね。ここは特にね、難しいことは考えずに、今ある既存の商品、売ろうとしている商品サービスの独自の手法とか、ノウハウの、まあ、大まかな内容、概要を伝えるということです。ここは特にね、頭をこう考えるってわけでもなくて、今あるものの内容を教えてあげればいいということになります。よろしいですかね。では商品サービスということで、こちらに位置づけてください。はい、今回はセールス五輪の書ですね。ランディングページを、まあ、決定づける、ランディングページの成果を決定づける一貫性の流れについて見ていきます。で、今回お伝えしたいのが、ベネフィットですね。最後であるベネフィットという項目について詳細に見ていきましょう。ターゲットの悩みというのはこういうもので、それに対して行動する先入観ですよね。 まあ、解決法はこれだと思い込んでいる常識的なものに対して、いや実はこうなんですよ、そうではなくてこうなんですよと反論して、でそれをね実現するのが商品サービスです。で商品サービスを手に入れると、こういういいことがありますよと伝えるところがベネフィットになります。でよくね、特徴をベネフィットかのように言ってしまう方が多いんですよ。でも特徴ってベネフィットじゃないんですよね。例えばパソコンありますよね、 MacBook Air とか MacBook 薄くていいですよね。あれって薄いとか、まあその軽いとかって特徴なんですよ。形容詞ですよね。特徴なわけです。なのでベネフィットではないんです。でこれをよく言ってしまう方多いんですよね。これ軽いからとかね、これ薄いからって、まるでベネフィットかのように言ってしまう方が多いんです。でも実は違くて、それは単なる特徴なんです。ベネフィットっていうのは、まあ、利益ですから、どう嬉しいかっていうのね、お客様はそれを手にしてどう嬉しいかってところまで具体的に考えるってことなんです。パソコンの例で言えばね、それは薄くて軽いからどこへでも持ち運べる、電車移動も楽ちんになる、作業効率が上がるっていう方がね、どう嬉しいかですよね。そっちまで落とし込んで考えられることがいいんじゃないかなということは思います。でですね、まあ、どう嬉しいかっていうね、具体的に考える上では、何々という特徴を持っているからあなたは〇〇できるって言い方の方が、特徴から始まった方がね、分かりやすいと思うので、特徴からこうベネフィットに転換するっていう順番で、こちらベネフィットを考えてみてください。でベネフィットがどうしても思い浮かばないっていう方はですね、ベネフィット3つの視点ということでお伝えさせていただいております。まあ最初がお金がまず節約できますよと、お金がこれだけかかるはずのものがこれだけ安くなりますよっていうのをベネフィットに感じますよね、切り口としてですよ。で時間が短縮できると、1年かかりそうなものが例えば3ヶ月でできてしまうってやれば、それ時間が節約、時間というね、まあ対価っていうのを自分が得られるって思うと、これもベネフィットに感じますと。あとはもうシンプルにお金が儲かりますよと、稼げますよという視点ですね。この3つの視点を参考にベネフィットを組み立ててください。はい、今回はローンチの流れについて解説をします。まあ、ローンチとウェビナーありますけども、今回はローンチの流れですね。ローンチの流れというのは、まずお客様ですね、ユーザーの方に無料動画講座という名目で登録をしてもらいます。そうするとステップメールプラス動画っていうのが送られるわけですね。これ自動配信で送られるわけです。でステップメールの文言に動画の URL なんかを貼って教育を行っていくということになりますね。で動画とメールでね、コンテンツがいきますので、それを読んだり、ね、視聴してくれてる方っていうのは、そこから教育をされて、まあなんかね、こうアイデアなんかが浮かんだりだとか、気づきがあるわけですよね。そうした中で順を追って教育をすると。そしてランディングページで商品を販売しましょうっていう流れですね。その商品を販売したら、その買ってくれた人、買ってくれてない人に関わらず、日常のメルマガで関係性維持は欠かさずしましょうねというのが、これローンチの流れになります。この販売ステップまでのところを簡単に見ていきたいと思うんですが、このオプトインページでね、無料動画講座という名目で登録をしてもらって、で、ステップメールが流れていきますと。プラス動画ですね。で、ステップメールでの、ローンチでのステップメールの役割っていうのが、やはりステップ教育なんですね。教育をすると。やっぱり1通目に伝えるべきこと、2通目に伝えるべきこと、3通目に伝えるべきことっていうのはそれぞれ違いますよね。段階を追ってその場で適した伝え方がありますし、伝える内容っていうのはね、それぞれ違いますので、このローンチにおいてのステップメールの役割というのは、ステップ教育と。で、ステップメールの最後の方に、もちろん最後のローンチのね、動画の中でも案内はしますが、ランディングページに来てもらうと。で、商品サービスを買ってもらう。これがローンチの流れになりますので、どちらでも文言でね、覚えたい方はそちらで覚えていただいて、この絵としてね、頭に入れておいた方がやっぱね、パッと見分かりやすいと思いますので、ローンチの流れを押さえておいてください。はい、今回はウェビナーの流れについて解説をしていきます。ウェビナーどういうふうにね、進んでいくかということなんですけれども、まずね、無料ウェブセミナーという名目でこちらに登録してもらいます。この無料なので、これが無料オファーとなりますね。無料オファーのウェブセミナーというところで登録をしてもらいますと。その後に、ちょっとね、ローンチとは違うんですけども、自動返信メールで、もう本編ですね、ウェビナー全体を送ってしまいますということです。自動返信メールですよね。まあ、登録ありがとうございます。ウェブセミナーはこちらになりますということで、ウェビナーを送りますよという流れになります。で、ウェビナーを送ったので、申し込み者、登録者というのは、ウェビナーを見れるわけですよね。で、ウェビナーを見れるわけです。 で、見てコンテンツを学んでいただくとか、最後にね、セールスの要素が入っていますので、そこを見ていただくという流れになりますね。で、もちろんウェビナーをね、自動返信メールにて送っただけでは見てもらえないので、ステップメールでフォローをしっかり行ってくださいと。ウェブセミナーをね、よりよく見てもらうために、リマインドのフォローを行ってくださいと。視聴を促すということですね。で、最終的にはね、もちろんウェビナーの中で最後に商品の案内してるわけですけども、ランディングページの URL なんかを送って商品を販売しましょうということですね。で、もちろん買ってくれるかわからないので、買ってくれた人もそうではない人も日常のメルマガで関係性維持でまたの機会を伺うという流れになります。こちらもね、図で見てみましょうというところで、ウェビナーの作成方法、一般的な流れなんですけれども、オプトインページで、ウェビナーの場合は無料ウェブセミナーという無料オファーを提示します。で、自動返信名でウェブセミナーがもうね、プレゼントされるわけですね、ここで。で、ウェビナーでのステップメールの役割というのは、フォローとかリマインドがメインになってきます。ローンチのステップメールっていうのは、ステップ教育っていうのがメインですよね。でも、ウェビナーではフォローとかリマインドです。もうコンテンツは送ってしまっているので、フォロー、リマインドっていうのがね、自動的にそうなってきますよね。ステップメールの役割。で、最後の方で URL、メールか何かで送って、ランディングページに来てもらって、商品を販売する。これが、ウェビナーの流れになります。はい。今回は、ローンチ作成5ステップということで、作成の流れについて見ていきます。ローンチとウェビナー両方の作成のステップについて一気に紹介するので、こちらご確認ください。ローンチなんですけども、まずステップ1としてですね、ランディングページを制作しちゃいましょうということですね。先にその終着点の販売するページがなければ、ここにね、いくら連れてきても何もね、垂れ流しになってしまいますので、しっかりランディングページは先に用意しておきましょうということです。で、ローンチなので動画講座という位置づけですよね。数回にわたる動画講座なので4つぐらいですね、最初作成してもらいましょうと。ここでは4つ作成するということになっています。4つの動画を撮影するということですね。で、ステップ3ですね。ステップメールを作成するということです。次にその配信ですよね。1通目、2通目、3通目、4通目というステップメールを決めて作成をしましょうと。で、ステップの4で動画を準備しましょうということになりますね。これ YouTube 動画で構わないので、動画を作ったら YouTube にアップロードしてっていう準備ですね。で、5としてオプトインページを制作しましょうと。これは無料動画講座に申し込んでもらえる登録ページですね。このメールアドレスを収集するページを作っていきますということになりますので、それぞれ、まあ、ランディングページを作るとかね、こういったところに関しては、他のコンテンツ見ていただければわかると思うので、このローンチ、ウェビナーを作成するという点で見ていってください。で、こちらがウェビナーですね。もうほぼほぼ一緒なんですよ。で、どこが変わったかお気づきでしょうかね。ステップの2ですよね。ウェブセミナーを一つ作成する。もう一個前のを見ていただくと動画講座ですよね。でもウェビナーになるとウェブセミナーを一つ作成するということで動画は一本で構いません。ただ、ローンチの動画4つを組み合わせる一つなので、まあ、ローンチ先取ってしまうとウェブセミナー作るのは楽だったりしますし、まあそれをね、組み合わせが不可能であれば一気にね、すべてのシナリオをローンチの同じシナリオで一気に一つの動画で話すというふうな作り方になりますので、違いはこのステップ2だけになりますね。で、こちらですね。ローンチというものは、1通目、2通目、3通目、4通目、販売のところですけども、4通目がセールスということなんですが、これを一個一個別に分けるのではなくて、一つの動画にする。これがウェビナーになりますので、作り方は基本的に一緒です。ですし、仕組みの作り方は一緒なんです。ただ、動画が変わる。動画のシナリオとか、ステップメールのシナリオが若干変わるっていうくらいの違いなので、まあ、同じものだとして、こちら捉えておいてください。はい、今回はローンチ、ウェビナーの制作手順の一つ目のところのランディングページを制作するということについて解説をしていきます。で、具体的なランディングページのね、作り方についてはランディングページ編を見ていただければ詳しく解説していますので、こちらではね、まあ、ダイジェスト版というか簡単にお伝えします。ランディングページ、ウェビナー、ローンチっていうので、ステップメールを通じて教育してきた方が見てくれるわけですよね。でそこには、まあ、ポイントとしては、適切な、まずコピーライティングは最低に施しておきましょうということですね。で、全体視点が大事です。ウェブセミナーとか、ローンチからやってくるお客さんっていうのは、どういうストーリーを経て、このランディングページに届くのでしょうか。 無料のオファーのコンテンツからステップメールとか動画講座を経てランディングページに来るので、全体の整合性っていうのはね、意識しておいてください。無料オファーの商品とランディングページで提案する商品っていうのがずれている。でもね、悩みがずれている。なんてことが起きると、やっぱり成約率はぐんと下がってしまいますので、全体視点の整合性を意識してくださいね、ということになります。で、3番目も最低限ですけれども、フォームの設定とか決済の管理は行っておいてください。いくらね、いい形で教育ができて、もう買いたい気持ちがね、そそられて、ランディングページに訪れてクリックしてもですね、そのフォームの設定がね、されていないと申し込みできませんし、決済できませんので、フォーム設定、決済っていうのは徹底的に管理をしてください。で、ランディングページっていうのはこういったものですよね。これはペライチというツールで作っているものですけども、基本的にはね、悩みにしっかりとフォーカスして、ベネフィットを提示して、整合性という意味でランディングページを作ってみてください。これが、ウェビナーローンチにおけるランディングページになります。はい、今回は、ローンチウェビナーの作成ステップの2つ目、無料動画講座を作成するということについて見ていきます。前提としてなんですけども、無料だからといってですね、価値を下げて手を抜かないでほしいんですね。で、有料級の講座にするっていうのは当たり前ということになりますね。で、無料の動画講座では、できるだけこう、直接的な悩みにアプローチをしてくださいということになります。直接的な悩みですね。例えば、売上を上げたいっていうのは、ちょっと直接的ではないんです。例えば、ブログのね、書き方が知りたいだとか、キーワードの選定方法、SEO でね、上位表示される方法なんかが知りたいっていうのが、直接的な悩みです。これはもちろんターゲットによるんですけれども、もうできるだけこう直接的に顕在化している悩みにアプローチするような無料の動画講座がいいですね、ということですね。わかりやすさがとても大切です。で、有料級ぐらいの出し惜しみをしない講座にしてくださいということですね。で、ローンチではですね、コンテンツ動画が3本、で、セールス動画が1本という形で作ります。コンテンツの動画が3本ですね。なので、無料動画講座っていうのが3講座あって、最後は、セールス的な1本がある。計4本ですと。で、これの4本をまとめたもの、これがウェビナーになるということですね。3、1って分かれているのはローンチの動画講座。で、1本にしたものっていうのがウェビナーの無料ウェブセミナーっていうふうな無料の動画のね、コンテンツになります。で、できるだけこの無料動画コンテンツのね、選んでいただく際には、直接的な悩みということをお話ししましたね。直接的な悩み。例えばね、私たちはね、ウェブの集客の仕組みかなんてことを提案しています。ただ、そのターゲットの方が、それを顕在化していない場合がありますよね。いや、自分はね、ブログができないから、ブログさえできれば集客できるのにって思ってる人に、ウェブの集客の仕組みっていう商品は売れませんよね。そういう意味で、直接的に考えているもの、顕在化しているもの、これが、例えばブログの書き方だったら、それを解決する提案をしなければいけないわけです。なので、例えば、ウェブ集客の仕組み作りがね、まだ潜在化しているのであれば、ブログの書き方っていう無料のね、動画講座をお伝えして、最後に仕組み化が必要なんですよってことを伝えるっていう順番で教育をしていくってことになりますので、できるだけこの直接的なニーズ、悩みとか解決方法にアプローチをしてくださいということになります。前提としては、ここを解決できるオファーにしてくださいということですね。でですね、やっぱ総じてですね、テクニックがやっぱり母数は確保できるんじゃないかなと思います。ウェブの集客の仕組みを作るっていうのは本質的なものであると思います。戦略的なところなので、本質であると思うんですけども、なかなか人気がないわけですよね。本質系のお話って。例えば Facebook 広告のテクニックだとか、YouTube 動画のテクニックなんていうものは人気ありますので、そういったところ、浅い部分であるんですけども、テクニックで集めて教育していって本質を買ってもらう。こういう順番で、無料のね、動画コンテンツも作ってみてください。ここのテクニックの部分を最初はね、注意して作るということになります。で、着眼点ということなんですけれども、無料オファーの動画ですよね。無料ウェブセミナーにしろ、無料のウェブ動画講座にしろですね、提案するのは解決方法なわけですよね。で、先ほどの話と少し被るんですけれども、やっぱり王道系、っていうものをね、いきなり目指すよりもですね、まずはトレンド系、その時に流行っているノウハウとか、流行っているトレンディーなキーワードですよね。そういったものを選んで、情報としてあげると。そうすると登録率って上がりますよ、ということですね。 その後に王道とか本質の必要性を教育していけばいいだけの話なので、まずはね、トレンド、テクニックっていうところから教育をしていってください。で、無料のウェブセミナーとか動画講座でどういったことを伝えればいいかなって話なんですけども、まあね、悩んでしまう方、この3つの切り口を案内しています。まず全体像を話すっていうパターンですね。全体像を話すので、個々の具体的な話は分かんないんですけども、全体像を話すってだけでもね、価値があるんじゃないかなと思いますね。あるいは、一箇所だけ特化して伝えると。例えば、ウェブ集客のノウハウをお伝えするのであれば、例えば、ブログだけに特化して伝える。で、あとのことは、商品買ってくださいねっていう流れですね。で、三つ目は、ハウツー以外の部分を伝えるってことなんですけども、まあ、こっちをね、見ていただいた方が分かりやすいですよね。Why、What を伝える。例えば、なぜね、例えば、ウェブ集客する必要があるのかとか、ブログを書く必要があるのか、で、何をね、やるべきなのかっていう、Why とか What を伝えましょうと。で、How は、なるべく伝えない方がいいですよと。一番気になるところなので、やっぱり Why、What で留めておいて、見せるとしても、チラ見せですよね。チラ見せとして見せると。で、続きは、やっぱ商品とか、本編のセミナーに来てもらうとかいうことになるわけです。無料オファーだとここまでだいたい伝えましょうという大体のこの線引きですよね。で、チラ見せをして続きは本編っていう流れが基本になります。なので前提としては How to 以外を伝えるということをね、念頭に置いて無料の動画のコンテンツっていうのを作っていってください。はい、今回はローンチウェビナー動画テンプレートっていうものをご紹介します。無料の動画のね、コンテンツを作ってもらいますよね。ローンチにしろ、ウェビナーにしろ、動画コンテンツっていうのは作ってもらうわけなんですけども、どういうふうに話したらいいかっていうところをちょっとね、具体的にお話ししていきます。まずシナリオなんですけども、この順番で話してくださいということになります。これはローンチでもウェビナーでも一緒になります。で、1本目っていうのが最初に伝える内容ですよね。一般的な先入観について伝えてください。で、2本目、先入観の落とし穴、罠のようなものを伝える。で、3本目では、先入観の反論、そしてその理由なんかを伝えてあげる。で、4本目は、内容としては、セールス、商品サービスの案内をしてください、ということになります。これは基本の4本になりますね。で、これね、何度かお伝えさせていただいている部分ではあると思うんですけど、ローンチ今4つありましたよね。で、これを別個に分けたらローンチなんですけども、1つにまとめたら、一つの動画として撮影したら、これはウェビナーになりますので、このシナリオの順番というのは変わらないので、どちらを取るにしても話す順番はこのシナリオの通りね、作っていってください。それでは一つ一つ一般的な先入観というところから考えていきましょう。ローンチ、あるいはウェビナーで最初に話すべきところは、この一般的な先入観で興味を誘ってください。例えばね、抱える悩みがありますよね。ターゲットの方が抱えている悩み、課題っていうのを解決しようと思います。当然ね。そのターゲットの方は。で、その解決しようと動き出す際に、最初に思いつくやりがちな解決方法を3つから5つ考えてください。やりがちなこと、常識ですよね。でも実は違うんですよっていくわけなんですが、でもまずは定義をしてください。まあ、こういうことやりがちじゃないですかっていうところですよね。ウェブ集客をやるにあたり、ブログとかね、必死で、Facebook とか必死でやっていませんかなんてね、お話の仕方。私たちもするんですけれども、まずは一般的な先入観。ここで共感をしてあげるということですね。あ、そうそう、それやってるってね、思ってもらうということです。で、二つ目が、先入観の落とし穴を考えてほしいんですよ。先入観のね、まあまあ実践をしたり、行動をしたりした結果、落ちる罠を明示するということです。例えば、お金が無駄になってしまいますよとかね、時間が無駄になってしまいますよとか、その他の資産がね、無駄になってしまいますよ。まあ、人脈とかそういったものですよね。が無駄になってしまいますよ。ということですね。先入観の方法をずっと実践すると、まあ、どういうね、悪いことがあるのかっていうのをしっかり教えてあげる必要があるわけですよね。これが先入観の落とし穴になります。で、3つ目ですよね。ここでメインのメッセージが入ってくるわけですけども、先入観への反論をしてあげましょうということです。まあ、そのね、やり方は実はね、間違っているというか、違ったやり方があるんですよとか、実はこうではなくて、こうなんですよと。先入観ではなくて反論なんですよという言い方をしてあげるってことですね。例えば、ブログ集客がね、ウェブでは大事だと言っている人に対して、ブログではなくて全体の動線設計が必要なんですよっていう、例えば例としてそういう言い方ですね。 例えばダイエットにおいては運動が一番だと思っている人に対して、例えば睡眠方法の時間をね、睡眠時間を変えるなんてことが提案としてある、メッセージとしてあるのであれば、それはターゲットの抱えている先入観とは違いが生まれるので、この重要な違い、ギャップを生み出すことができますよねということです。で、このギャップが生じた瞬間に、え、違かったのとかね、そうだったんだって気づきが得るので、今まで聞いたことあるとかね、今までの言ってることと一緒だ、一緒じゃんということで、去られる可能性というのは低くなるわけです。なので、ここで先入観を定義して、罠を伝えて反論をしてあげてください。商品サービスの案内ですよね。商品サービスはどういうふうに伝えたらいいかというと、反論をするわけなんで、その反論を実現する商品サービスを提案してあげましょうということですね。例えば先ほどの分かりやすい例でいくと、ダイエットには運動じゃなくて睡眠ですよって提案しておいて、商品売らないっていうのは無責任なわけです。しっかりその睡眠をね、正しい睡眠方法を教える商品だったり、サービスを提案してほしいってなるわけなので、しっかりここでその反論を実現する商品サービスを提案しましょうということですね。で、コンセプトなんかを伝えてあげましょうということです。このね、商品サービスのコンセプト、概要はこういうイメージですよと。で、理念とか世界観をしっかり伝えましょうね。商品サービスでものだけではなくて、人がこう介在してた方がやっぱりね、愛着持ちやすいので、理念とか世界観、思い、ビジョンなんていうものを一緒に動画の中で伝えてあげてくださいと。こういう順番になります。このね、商品サービスはこういう思いで作りましたよっていうのを動画なんでね、言えるので、メールだとちょっと伝わりにくい部分もあると思うんですけど、こう口にね、出して音として聞く。あるいは表情を見ながらこう聞くことで、やはり伝わりやすくなりますので、このね、動画という特性を生かして、この4番目で、商品サービス案内の中に、コンセプトとか理念、世界観をしっかり伝えてください。これが、ローンチ、ウェビナーの動画のシナリオになります。で、この順番に、ローンチであれば別個で話していただいて、ウェビナーであれば一気にこれを話していただくっていうね、やり方が一番やりやすいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。今回はローンチ、ウェビナーを作る上でのサクセスステップですね。その3番目、ステップメールについて解説をしていきます。ステップメールっていうのはね、自動で配信されるメール配信の仕組みです。で、ステップで配信されるので、最初に伝えるべき内容、2番目に伝えるべき内容っていうふうに、適切な順番で見込み客を育成することができます。で、最終的に最後に売りたい商品の案内につなげる。これがステップメールの役割になりますね。こういったものです。これ HTML で作っているので、こういうイメージです。で、明日特別なご案内をしますということで、セールスのランディングページにつなげるわけですね。で、それでですね、ステップメールにおけるメール文面について質問を受けることが多いので、こちらでお伝えしておきます。長い方がいいんですかってことですね。メール文面はがっちりね、書いた方がいいんですかっていう質問を受けるんですけども、これはシンプルにしてください。できるだけ短くて構わないので、シンプルで伝えるべきことだけ伝えてください。この間自身もね、テスト結果、テストをしたんですけれども、これ少ない方がね、成果が高かったんですよね。なんでかっていうのはね、考えられるわけですけども、やっぱお願いするコードっていうのはシンプルの方がいいわけです。ステップメールをダーって書いてね、例えばリンクがたくさん貼ってあるとか、いうことをやってしまうと、読者が迷ってしまうんですよね。なので、できるだけ伝えるべきことを最低限伝えて、短めで構いませんということなので、ステップメールは極力シンプルに、コードをシンプルにしてください。これがステップメール作成のポイントになります。はい、今回はローンチ版ステップメールについて説明をしていきます。ローンチとウェビナー、ほぼ一緒なわけなんですけども、唯一ちょっと変わってくるのが、ステップメールの案内の方法について変わってきますので、こちらだけしっかり注意をしておいてください。ローンチ版ステップメールではね、何を伝えるかっていうと、簡単な挨拶なんかを伝えます。で、主にこう前回の動画見ましたかっていうことについても伝えていきますよね。で、プラスで今回の動画のタイトルとか内容を紹介して、あくまでも動画講座をきっちり見てもらうこと、これが目的になっています。これは基本事項なので、押さえておいてください。では、ローンチ版ステップメールのテンプレートをご紹介していきます。これ全4通になります。全4通になります。で、1通目は何をするかなんですけれども、登録のお礼ですよね。まずは無料のね、動画講座に登録をしてくれてるわけですよね。ローンチに申し込んでくれたということは、無料の動画講座に登録してくれたってことなので、登録ありがとうございましたと伝えます。 で、1本目の動画を早速ね、講座1本目をお送りしまして。で、2通目では、1本目の動画の確認ですよね。と、2本目の動画をお送りします。で、3通目では、2本目の動画の確認と、3本目の動画をお送りします。で、4通目ではね、できればこれまでの講座をまとめてあげて、で、最後のね、セールス用の動画をお送りするというふうなね、全体の流れになります。では、ローンチ版のステップメールですね。1通目、どういうふうに書いたらいいかっていう具体例を見ていきましょうかね。1通目、登録の俺と1本目の動画なので、こちらですね、1通目、このように書いておくとベストですね。で、最初はね、わからない場合は、これをね、1回真似をしてみてください。この度はね、無料動画講座のタイトルですよね。ご登録いただき誠にありがとうございます。まあ、名前とか肩書きですということですよね。で、今回は1回目の講座をお送りします。早速お送りしますということですね。で、動画、YouTube のね、リンクをこちらに貼っていただいて、何々について動画では解説していますので、ぜひご覧くださいと。まあ、こんな簡単なシンプルな流れでいいので、基本形これでぜひ作ってみてください。これが1通目ですね。じゃあ2通目どういうふうに書くかということなんですけども、1本目の動画の確認プラス2本目の動画になります。まあ、挨拶はこんにちはですよね。昨日は1回目の動画講座についてお送りいたしました。ご覧いただけましたかということで少しこうリマインドするわけです。で、今回は2回目の講座をお送りいたします。動画の URL。で、動画内では何々について解説していますので、ぜひご覧くださいと。こういうね、2通目もシンプルな形で、目的としては動画を見てもらうことということになります。で、3通目ですね。2本目の動画の確認と3本目の動画ということで、2通目と役割は変わりません。ですね。どういうふうに案内するかというと、まあ、こんにちはということで挨拶はね、ここまでは一緒ですよね。2通目と。で、違うのが、さらに次回の講座では特別なご案内もございますので、楽しみにしていてくださいということで、4通目でセールスを行うわけですよね。その簡単な予告をしています。予告をしています。次の講座で特別なご案内もね、ございますので、と言っておくことで、4通目をこう楽しみに待ってくれる人がいるわけですよね。だからこれ何もないで終わらせてね、4通目いきなりセールスだと見てもらえる確率が減ってしまいますので、しっかり予告のね、1行、2行で構いませんので、入れておいてください。で、最後、4通目ですよね。これまでの講座のまとめと4本目の動画、つまりセールス動画を送るということです。まあ、具体的に文章をどういうふうに書いていくかというと、今回まで全3回の講座をお送りしましたと。まだご覧いただいてない方は以下よりご視聴くださいということで、まあ、復習がてらになるようにちゃんと講座の動画の URL を貼ってください。タイトルと URL を貼っておくと親切ですね。そして今回は第4回目の講座をお送りしますと。で、動画の URL を貼ると。で、これがセールスの動画の URL なわけです。で、動画ではこちらのご案内をしていますということで、まあ、ランディングページ、セールス用のランディングページをここに貼るわけですね。で、ここから飛んでくれるわけです。で、こちらは何々というサービスですと。サービスのターゲットとか、サービスの特徴とベネフィットとか、いうことで改めて伝えると。ここで書くことがあれば長めに書いてもらっても構いません。で、ランディングページの URL ね、1個だけ貼っておく場合だと、漏れてしまう方多いので、しっかり最後にも貼ってください。ということです。で、数に限りもございますので、ご興味のございます方は、お早めにお申し込みくださいね、というね、一言添えて終わらせるということになります。もちろんこれね、カスタマイズしていただいて構いませんので、こちら基本形はこういう文章で組み立ててください。もちろんこの後にリマインドいつ送ろうかなというアイデアはもちろんね、素晴らしいものなので、5通目も送ってもいいんですけども、基本形、最低限としてこの4通は組み立てていってください。これがローンチ動画のステップメールのテンプレートになります。はい、今回はウェビナー版ステップメールテンプレートについてご紹介いたします。ウェビナーにステップメール、簡易的なものをつけてですね、リマインドとかフォローを行っていくという目的でステップメールをつけるわけなんですけども、ぜひこのテンプレートに従っていただいて、まず最初ね、何も書けないという方は、こちらの通りに書いてみてください。まあ、こちら、1通目から4通目までお見せしてるんですけども、まず1通目では登録のお礼をね、まずは言うわけですよね。ウェブセミナー、無料ウェブセミナーということで、こちら。登録してもらうわけなので、その登録のお礼と。で、自動返信メールになりますよね、1通目は。ここで、ウェビナーの本編をお渡ししてしまいます。ウェビナーの本編を見てもらいます。で、2通目では、ウェビナー内容のリマインドです。ウェビナーのコンテンツ部分の内容のリマインドですね。で、3通目では、商品サービスについてメールでね、ご紹介します。 で、4通目、最後になりますね。こちらでは商品サービスのね、この3通目の案内に対するリマインドをすると。こういった流れで、1通目から4通目、組み立てていきます。じゃあ具体的にどう書くのかですよね。1通目はね、簡単に書いてください。登録のお礼とウェビナー本編ですので。この度は無料ウェブセミナータイトルですね。にご登録いただき誠にありがとうございます。名前とか肩書きを入れてください。早速ではございますが、ウェブセミナーは1回よりご覧くださいということで、ウェブセミナーの動画の URL を貼ってあげます。で、ウェブセミナーではね、こちら簡単にウェブセミナーでは何について伝えているかということを概要で書いていただきます。ではまたメールしますということで、またね、動画を貼っておくと。できるだけこう見てほしいリンクっていうのはね、最初と最後に貼っておくとクリック率上がりますので、最後の方にもできれば貼っておいてください。これが1通目のテンプレートになります。で、2通目ですね。これはこんにちは名前ですということですね。目的としては、ウェビナーの内容のリマインドになります。昨日お送りさせていただいたウェブセミナーはご覧いただけましたかということで、ね、もう一度見てほしいので、動画の URL を貼っておきます。で、ウェブセミナーでは、何々についてお伝えしていますので、ぜひ時間をとってご覧くださいねということですね。ではまたメールしますということで、こちらでも動画の URL を貼っておくということで、しっかりね、見てもらうために、ウェブセミナーの中で言っていることについても簡単に伝えていただいて、ぜひ時間をとってくださいねということで行動を促すということになりますね。これが2通目の内容になります。3通目はですね、もちろん、商品サービスを売りたいわけなので、3通目で商品サービスについて触れていきます。こんにちは、名前ですということですよね。お送りしているウェブセミナーはご覧いただけましたかということで、もう一度見てもらいます。ローンチと違って、ウェビナーでは動画一つで全部教育から販売までのところまで話しているので、すべてね、この動画に集約させる必要があるわけですよね。で、ウェブセミナーの最後で商品サービスを案内していますということを伝えてあげます。で、その商品サービスの案内している URL、つまりこれはランディングページの URL を貼って、で、この LP からもしっかりその商品サービスについて読んでもらいます。で、こちらは何々というサービスですと、サービスのターゲットだとか、特徴とベネフィットなんかを伝えます。で、ランディングページの URL をもう一度貼っておくということですね。ぜひご確認ください。またメールしますって書いてもいいんですけどね。ランディングページのね、URL をしっかり見てもらいたいので、こちらね、2回貼っておくと。ということになります。ここで3通目で商品サービスについて紹介が終わったということになりますね。じゃあ4通目何するんだって話なんですが、これ商品サービス前日に紹介しているので、それのリマインドをする役割で4通目を送ります。こんにちは、名前です。ですね。ご案内しているこちらご覧になりましたかということで、ここでは動画ではなくて、ランディングページの URL を貼ってあげてください。こちらで、ね、申し込んでもらうので、こちらから申し込み手続きができますよということで、ランディングページの URL を貼ると。で、サービスについての概要をもう一度言ってください。ぜひご確認ください。で、期限なんかをね、こうつけてあげると、少しね、こう見とかないとなっていうね、少しこう焦りを与えることができますので、ランディングページの URL 貼って、期日なんかもやっていただいて、申し込みお待ちしておりますよということで締めくくってみてください。で、これはご自由にもちろんね、自由にカスタマイズをしていただいても構わないので、1通目から4通目までウェブセミナー、ウェビナーのステップメールテンプレートをご紹介しましたけれども、まずは主張りということで、こちらで書いていただいてカスタマイズしてもらうということがベストな、一番の近道かなと思いますので、この通りにまずは組み立ててみてください。はい、今回はローンチ、ウェビナーを作成するステップ4つ目、動画を準備するについて見ていきます。動画を準備するにあたっては非常に簡単にね、特殊なスキルもなくてできるので、この4つの手順についてですね、基づいて考えてみてください。まずはね、PC もしくはスマートフォンのカメラで撮影しましょうと。これはね、お持ちだと思いますので、PC についているカメラもしくはスマホでね、ローンチまたはウェビナーの動画を撮影してみてください。で、編集なんですけど、iMovie とかムービーメーカーで簡易的な編集で問題ありません。例えばオープニングのね、画像をくっつけるだとか、ですよね。あとはエンディングの画像をくっつけるとか、タイトルを入れて、タイトルの文字だけ入れるとかね、そういった簡易的な編集でいいので、Windows の方はムービーメーカー、Mac の方は iMovie なんかでね、簡易的な編集をしてみてください。で、自分の YouTube チャンネルにアップロードしましょう。そして動画の URL をステップメールに貼り付ける。こんな手順で動画は準備できますと。スマホもしくはね、 PC のカメラで撮影するということですね。それから、こちらはね、iMovie なんですけど、iMovie でこんな形で編集ができますので、非常に簡単です。カットとかね、文字入れも簡単にできますので、ぜひ使ってみてください。で、YouTube チャンネルですよね。右上のところの矢印のマークからアップロードできますので、ここからアップロードしていただいて。で、そのアップロードし終わったら、URL をステップメールの一部に組み込む。これだけで、ローンチまたはウェビナーの YouTube のね、動画の準備はできますので、このステップでやってみてください。はい、今回はローンチウェビナーの作成ステップ5番目ですね。オプトインページを制作するということについて簡単に解説をします。で、オプトインページなんですけども、コピーライティングをね、複雑に施すとか考え抜いてね、がっつり作るっていうものではなくて、登録を促すあくまでもシンプルなものを心がけてください。で、目的としてはプレゼントをね、無料動画講座とかウェブセミナーを、提供する代わりにアドレスをもらうというところですね。で、しっかりとフォーム、登録のフォームと自動返信メールの設定を行ってください。ここはしっかりしていないと、せっかくね、無料オファーに登録してくれた人でも、こちらに連絡が届かなかったりだとか、無料の講座とか、ウェブセミナーが相手に届かないってことが起きてしまいますので、フォームと自動返信メールの設定ではしっかり行っていってください。まあ、こんなイメージですごいシンプルなもので構いませんので、何を提供するかが分かって、どんなことがね、学べるかが分かって、登録フォームがね、見やすく設置されているというイメージで、こんな感じでね、オプトインページは制作をしてみてください。はい。今回は、ローンチ、ウェビナーを作った段階で、じゃあせっかく仕組みをね、できたっていうところで、集客をしていかなければなりませんよね。その際に告知が必要になってきます。じゃあどうやってね、どこに対して告知をすればいいのということについて見ていきます。で、3つの告知先として、こちらまとめていますけれども、この3つを押さえておいてください。まず、メールマガジンのハウスリスト、それからブログの CTA に設置、Facebook 広告で出稿。この3つをまずは行ってみてください。まず1つ目ですね。メールマガジンのハウスリストに送るということです。ローンチとかウェブセミナーの企画が立ってから、今あるハウスリストの方に提案をする、紹介をするっていう意味ですね。見込み客の方に提案するとか、既存客の方に提案するという流れになります。で、これをね、いきなりこう送るんではなくて、例えば予告をしておくってことなんですね。プロモーションが始まりますよね。ウェブセミナーとか、プロダクトローンチのプロモーションが始まるわけなんですけども、まあ来週から始めますよとか、何日間ね、開催するので、募集しますので、楽しみにしていてくださいという簡単な予告をしっかりしておいてくださいということになります。で、またね、この企画段階から携われるように、ハウスリストの方が企画の段階から携われるように質問をね、して、その質問を組み込んでね、この企画を作るっていうやり方も非常にね、こうインタラクティブでいいですよね。なのでこのメールマガジンのハウスリストをね、参加意識をこう持たせることによって、よりね、販売力っていうのは上がっていきますので、メールマガジンのハウスリストを一つとして考えていてください。まあメールマガジンで日常ね、こう送っているメールマガジンの中に案内を組み込むっていうようなイメージですね。で、二つ目が CTA に設置ってことなんですけれども、ブログの CTA に設置しますと。まずもちろんね、キーワード、SEO を攻略してブログ記事を更新しましょうと。で、しっかりそれが SNS のボタンなどでシェアされる仕組みですね。Facebook とか Twitter とか Google Plus 等でシェアしてくれるような仕組み、ボタンを置いておきましょうと。で、もちろん検索意図に合ったコンテンツを更新しましょうねということですね。しっかりキーワードでね、来てくれるので、例えばブログ集客に悩んでいる人が、もちろんブログ集客に書かれている記事は喜びますよね。それが意図が合ってるから喜んでくれるわけですね。これは前提として考えておいてください。で、このようにブログ記事を更新しておくと、当然ね、一定数のアクセスが来ますと。で、そういった場合に、しっかり記事下とかサイドバーに、このローンチとかウェビナーのバナーとかね、画像を貼っておきましょうということです。で、ここから申し込んでくれた人に自動でローンチの動画講座が配信されたりだとか、ウェブセミナーが届くという仕組みが作れますので、こういった、これは記事下の例ですけれども、こういった形でボタンとかね、バナーを設置しておいてください。これが2つ目ですね。で、最後ですね。Facebook 広告で出稿なんですけども、この3つで十分だと思います。まずは保有するリストに向けて出稿すると。メールマガジンのリストがあるのであれば、そのリストって丸ごとね、Facebook 上にアップロードできるので、その人たちにまず当然なんですけど、出せると。で、それに似た人にも出稿できるんですね。これを類似オーディエンス機能と言うんですけども、 例えばね、整体師さんがいたとしたら、その整体師に似てる人っていうのは当然ね、こう同業の方である可能性が高いと。あとは悩みが一緒とかね、興味あるものが一緒っていう属性が高いので、そういったことで類似オーディエンスと機能を使って、よりリーチを増やすということになりますね。で、三つ目、リマーケティングを活用するということで、リマーケティングっていうのはね、まあリマーケティングなので、再びリマーケティングをして追いかけるってイメージです。一度アクセスしてくれた人とかにリマーケティングということで追いかけて広告を出すことで、まあね、制約率が上がるということで、Facebook 広告を使う際はこういったね、非常にシンプルにまとめましたが、この3つを意識して出稿してみてください。ここでローンチとかウェブセミナーの露出を増やしていくってことですね。まあ、Facebook 広告、まあ、見たことあると思いますけども、こういったイメージで出稿がされます。まあ、画像とテキストと見出しですね。こういったところで出稿して、ここからローンチ、並びにウェブセミナーというのを登録を促すということです。この3つの告知先を最初はメインにして、ぜひ告知集客を行ってみてください。